お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアのマーク・バトラー保健相は、インドで確認されている致死性の高いニパウイルスの感染拡大について、政府として注意深く状況を見守っていると述べました。インド東部の西ベンガル州では、これまでに2人の感染が確認されており、少なくとも190人が隔離されています。ニパウイルスは果物を食べるコウモリや豚などの動物が媒介するとされ、感染すると発熱や脳の炎症を引き起こすことがあります。致死率は 40% から 75% と非常に高いのが特徴です。バトラー保健相は、政府は世界保健機関 WHO など国際的な保健当局と連携し対応しているとした上で、新たな助言を近く発表すると話しました。
他
の国々と同様に、インド西ベンガル州でのニパウイルスの発生を注視しています。人への感染が少なくとも複数確認されており、 WHO を含む国際的な当局と連携しながら非常に注意深く状況を見ています。今後新設された疾病対策センターの公式サイトでさらなる情報を提供する予定です。バトラー保健相でした。また、バトラー氏はインドへの渡航を検討しているオーストラリア人に対し、政府のスマートトラベラーのウェブサイトで最新の渡航情報を確認するよう呼びかけています。国民党のコリン・ボイス議員が現職のデイビッド・リトル・プラウド代表に挑む準備を進めており、自らも立候補する考えを示しました。ボイス議員は、国民党が自由党との連立関係を解消すると発表したことで、次の総選挙で議席を維持できなくなる恐れがあると主張しており、この挑戦はそれを防ぐためだと説明しています。2月2日に党首の交代を求める動議を提出するとみられています。ボイス議員はスカイニュースに対し、自由党との連立を立て直すため唯一の方法だと述べました。国民党が単独で連邦選挙に臨むことになれば、政治的に壊滅的な状況に陥る可能性が高いと思います。少なくとも国民党としては非常に厳しい状況になります。ビクトリア州やニューサーズウェールズ州の国民党の上院議員は、議席を維持するのに必要な票数に届かない可能性が高いのです。ボイス議員でした。ニュースを続けます。アメリカはイランが核兵器の開発に向かう動きを見せた場合、軍事行動に踏み切る可能性もあると警告しました。こうした中、アメリカ海軍が大規模な部隊を中東に展開しています。ピート・ヘクセス戦争長官は閣議の場で、アメリカは抑止力を強めていて、イランに交渉の場に戻るよう圧力をかけていると述べました。大統領、そして他の閣僚も言及しているように、アメリカの存在感を立て直す必要がありました。戦争省としては、それが抑止力の再構築を意味します。イランに対しても同じです。合意に向かう選択肢をすべて残すよう促しているのです。核能力を追求すべきではありません。戦争省は、大統領が求めるあらゆる対応を取る準備があります。ヘグセス戦争長官でした。アメリカ政府関係者によりますと、トランプ大統領は現在も対応策を検討しているとしています。一方、EU ・ヨーロッパ連合は、イランで続く抗議デモへの激しい弾圧を理由に、イラン革命防衛隊をテロ組織に正式に指定しました。EU の外相らは、ブリュッセルでの会合で全会一致で合意し、革命防衛部隊を IS ・イスラム国やハマス、アルカイダなどと同じテロ組織のリストに加えました。また、革命防衛隊の幹部を含む イランの政府関係者15人に新たな制裁を科しました。人権団体などによりますと、抗議デモへの弾圧でこれまでに6000人以上が死亡したとされています。EU の外交トップ、カヤ・カラス上級代表は、イランでの強権的な統治について、もはや見過ごすことはできないと述べました。
Repression cannot go unanswered. Beyond this,
弾圧には何らかの対応が必要です。外相らはまた、ロシアへの軍事支援に関わった関係者への新たな制裁や、輸出規制の強化にも合意しました。さらに EU 市民を含む不当に拘束されているすべての人の即時解放をイランに求めています。カラス代表でした。ガザ地区とエジプトを結ぶラファ検問所がおよそ2年ぶりに再開される見通しとなりました。封鎖が続くガザにとって限られた支援の出入り口となります。イスラエル政府はガザに残されていた最後のイスラエル人拘束者の遺体が返還されたことを受け、歩行者に限って検問所の再開に合意したとしています。再開にあたっては厳しい検査体制が敷かれます。ガザから出る人については自由に出国が認められる一方で、ガザに入る人は EU ヨーロッパ連合の代表団、イスラエル軍、そして治安機関のシンベトによる安全検査を受ける必要があります。現在渡航者リストの作成準備が進められており、優先されるのは患者や負傷者、外国のパスポートを持つ人、学生、そして海外で治療を受けたガザ住民の段階的な帰還だとしています。ガザ保健情報センターのザヘル・アルワヒリ所長です。海外での治療のための手続きを終え、出国を待っている人は2万人以上に上ります。このうち子供が4000人、がん患者も4000人います。さらに一刻も早い医療搬送が必要な重篤な患者もいます。アルワヒディ所長でした。ニュースを続けます。西オーストラリア州パースで26日に行われたインベージョンデーの抗議デモで爆発物が群衆に投げ込まれた事件について、オーストラリアで人種差別問題を担当するシバラマン委員は、人種差別に対処するための早急な取り組みが必要だと訴えました。この事件では31歳の男が先住民の人たちや支援者が集まっていた群衆に手製の爆発物を投げ込んだ疑いで起訴されています。爆発物は幸い爆発しませんでした。事件については連邦警察 AFP や情報機構 ACO、西オーストラリア州警察などで作る合同テロ対策チームがテロの可能性もある事件として捜査しています。シバラマン委員は SBS ニュースに対し、この攻撃の背景には憎悪があると考えられるとして、政府に対し、反人種差別の国家的な枠組みを採用するよう求めていると話しました。
私たちは2024
年11月に、国家反人種差別フレームワークを連邦政府に提出しました。しかし政府がこれを承認するのか、修正するのか、実施するのか、未だに返答はありません。この枠組みは先住民を中心にした内容となっています。シバラマン委員でした。ノーザンテレトリー子ども担当コミッショナーが若者の権利に影響を与える法律や政策の急速な変更に強い懸念を示しています。今週公表された最新の年次報告書によりますと、寄せられた苦情の大半は少年拘置施設に関するものでした。中には一人の子供が食事や薬、日光も与えられないまま独房に入れられていたとの報告もあります。報告書をまとめたのはララキア族出身のシャリーナ・マスク委員です。マスク委員はこうした状況の背景にはノーザンテレトリーで進められてきた制度の改革があると指摘しています。 具体的には刑事責任年齢が12歳から10歳に引き下げられたことや、若者が保釈を受けづらくなる制度の変更などが挙げられます。拘束されている子どもたちのほとんどは起訴内容の判断や裁判を待っている段階です。本来なら家族や地域、支援サービスとつながる選択肢があるはずなのに、拘束が過度に使われています。また障害や精神的な問題、トラウマへの支援が受けられない子どもが増えており、必要な支援が受けられないことが犯罪へとつながっている状況も見られます。マスク委員でした。オーストラリアのインフレ率は12月、前の月から 1% 上昇し、年間の上昇率は 3.8% となりました。インフレ率は6月以降上昇が続いており、オーストラリア準備銀行 RBA が目標とする 2% から 3% の範囲を上回っています。また準備銀行が重視している基本的なインフレ率、いわゆるコアインフレ率も 3.3% と高い水準となっています。準備銀行の理事会は来週会合を開き、金利の判断を行う予定です。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。